東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
ポリシックスふみです。所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオをつけてポストお願いします。
さて今回は音楽の仕事の話、下北沢クラブ Q の店長福田正弘さんが来てくれました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
UKP ラジオ、
なんか感動しますねこれ生で聞けて、なんか今ずっとにやけちゃいました、ね、
ちょっと待ってはい、福田さんはですね、下北沢クラブ Q の店長なんですけれども、
はい、
まあまあそうですね、一応僕直接じゃないですけどね、上司に当たるんで、
はい、
いつもよりね、口調が存在だったらそのせいだなと思って聞いてる方はね、許していただければいいかな、
うん、そうですね、事前に言っておきたいですね。
はい、
うん、はい、
Q ではさ、リーって呼ばれてない？
いや、D は禁止になってはいるんですよ。
その経緯な、何
なんか変な話ですね。
経緯が気になるね。
禁止になったんだ。
あの、もともと D っていう、なんか20歳ぐらいからあだ名 D で、バンド仲間とかはみんな D って呼んでるんですけど、
うんうんうん、
急に入ってから、うん、あの、兄さんと D が被っちゃうんで、
あ、リー、はい、ニーっていう、
は
い、
電話がかかってくると、
で、D なのか、なんだっけ、
D なのかみたいな、
あ、違う、 D、 あ、違う、 D、 D と B が間違うから、うん、あの、電話の人とか D って
こう、あえて言うみたい な、
言うみたいな、
それに近い感じで、
そうだ
った、それで兄さんにもう
さ、なんか
ダメって言う、
福田がかぶってる帽子がさ、リー、うん、リーの帽子で、で、でめっちゃこいつ自分でリーに寄せてきたなと思って、
はい、まあ、それ今かぶってる帽子がリーの帽子だし、
そ
ういうこと、
なんなのそれと思って、
いや一応D は禁止されてるんですけど、ここだけちょっとあの反抗心
とか
D つけてます。
でもそれ電話じゃなかったらいい説ないですか、別に面と向かってね、呼ぶ分にはとか。
そうですよね、でもまだなんか、
でもまあ遠くでさ、遠くからさ、D さんって言った時に兄さんにまあ聞こえがちじゃないです
か。確かに、
しかもまあ僕割とちょっと年下、まあ、なんで、呼び捨てされるんですよ、D って言われた時にやっぱ兄さんが
ビクッと、
えってなるじゃないですか、なんであいつに呼び捨てされなきゃいけない、
なるから、
ね、はい、じゃあ D は禁止ということで、
はい、
あの、
すいません、
わかりました、勉強になります、はい、
ですね、下北沢クラブ Q は今年で30周年を迎えて、はい、絶賛ね、30周年記念企画がね、
うんうん、
今年いっぱい、
はい、
行われますね。クラブ Q UK プロジェクトが運営するライブハウスですが、うん、以前兄さんは店長じゃないと何なの、総支配人なの、
僕も社長に聞きたいところです
がそうだよね、
まあ、でもみんなね、総合プロデューサーみたいな、
固く言うとライブハウス担当取締役でもあるですよね、うん、
会社的に、
はい、うん、そうですね、うん、福田さんは2017年から勤務していて、2020年の3月から店長になってますね、
うんうん、
前は Q の前は渋谷のサイクロンとか、
そうですね、
まあまあいろんなライブハウスで働いてたんですよね、はいはい、一番最初にライブハウスで働こうと思ったきっかけって、
いや、20歳の時に、
うん、
まあ、バンドもやってたんで、うん、なんかそう、音楽にまつわるところで働きたいなと思って、はい、まずパンクロックバーで働いてたんですよ、渋谷の、
はい、
でそこも本当楽しくて、で大人の人たちにいろんなパンクの話をいっぱい教えてもらったり、
はいはいはい、
音源いっぱい聞けたりとかしてすごい楽しかったんですけど、はい、なんか大体話がもう似通ってくるっていうか、
はい、
まあ、バーなんで来る人も大人ばっかりなんで、
う
ん、まあ、大人のそのパンクトークが大体似たような感じになってきてちょっとこう飽きてきてたところに、この近くに渋谷のサイクロンがあって、
あ、
その、まあ、店長とか、はい、現社長と今の店長かな、はい、が、まあ、飲みに来て、はい、なんかこう、あいつ面白いじゃんみたいな感じでこう誘われたのがきっかけですね。
渋谷のパンクロックバーってどの辺にあったの？
その時は、うん、その時は今のクワトロの隣の駐車場になってるところ
が、うんうん、1階
がなんかカフェ、
うん、
でその2階 その2階ですね。その今はもうないんですけど、レンガの建物の2階にあったんですよ、もうクワトロの並びに。
うーん、見たことあるわ。
かもしれないですよ。結構いろんな音楽系の人が来てたんで、
うんうん、
2階、2階、
元祥さんのお店の近く。
元祥さんのお店の、元祥さんもかぶってちょっとそのパンクロックバーで働いてたんですけど、一緒に。
はいはいはいはい。
でも元祥さんが出したお店の手前の区域あたりですね、
う
ん、
あ、じゃあもう近くは近く
な、はい、
あの辺なんですね。
そうなんです。
クワトロの近く、
はい、それが20歳ぐらいの時でしょ。
そうです、う
ん、今何歳なの。
今は41です。
お、20年前の出来事ね、は
い、いや懐かしいですね、
うん、
でまあそこのバーで働いて、で、まあ、そのライブハウスに誘われて、なんかその若い同世代の子たちといっぱいなんかこう知り合いな友達になれるんじゃないかなっていうのを期待で、
うんうんうん、
新しいなんかそういうライブハウスに働いてみたんですよね、うんうん、
なるほどね、
うんうんうん、
20年経ってますけど、だいたいやってること変わってないって感じですよね。
サイクロン直後9なんだっけ。
いや、まあ、その21でサイクロンで働い5年ぐらい働いて、
はいはい、
まあ、アンチノック系列だったんで、その時は。でそこからのなんかサイクロンが独立するっていうところも一緒に働いてて、で、まあ、独立してしばらく経って、はい、なんかあの、まあ、やっぱでも自分やっぱバンドやりたいんでっていうことで、
うん、
ライブハウスを一回やめて、
うん、
でこういろんなバンド活動メインにっていうかやってたんですけど、
うんうん、
それでコロナじゃないな、震災か、
震災、
ね、震災があって、はいはい、なんかそういうツアーとかも全然できなくなったり、
うん、
バンドの活動がだんだん止まってきて、
うん、
た時に何ですか、結婚して、
うん、
子供生まれて、
うん、
なんかもうちょっとちゃんと仕事しなきゃなって時に、またこの渋谷サイクロンの社長が、
うん、
あの渋谷の屋根裏の跡地に新しくまたギャレットってお店作るってなったんで、それちょっと見学に行ったんですよね。そしたらなんかこうもう本気でなんか作り直してて、めちゃくちゃお金かけてなんかこう今からやるぜって感じがすごかったんで、なんかこういやなんか手伝えることがあったら僕手伝いたいですみたいな感じで、ちょっとこうライブハウスに戻ったって感じですね。で、まあ、そこでまた5年ぐらい働いて、
はい、
でいよいよその辞めてクラブ級に来るんですけど。
なるほど、なるほど、ね、
ちなみに渋谷のその屋根裏の跡地、まあ、遠藤さんって渋谷の屋根裏で働いてましたよね。
そういうっていうふうに、ね、はい、この UKP ラジオで知りました。
、ね、でもその場所は違うってこと。
まあ
場所
場所も経営も違うんです
ね。そう、はい、経営もね、
はい、うん、渋谷の屋根裏はセンター街、うん、僕が働いた渋谷の屋根裏はセンター街入ってすぐ入ってすぐぐらいのところにあったんですね、
うんうん、
キャバレーロンドンの上にあったんですけど、
うんうん、
でそこがまあまあ当時ね、やっぱりビルの建て直しとか地上げとかいろいろあって、うん、で閉めざるを得なくて、
うん、
一回渋谷の屋根裏は完全に閉めたんですよね、
う
ん、
そうですよね、うんうん、
でその渋谷の屋根裏という名前を引き継いだ形で全く別な方が、
うん、
まあアンチノックグループがやったっていうことなので、うんうん、まあ僕が覚えてる渋谷の屋根裏とその後の渋谷の屋根裏は、まあ、スタッフも経営も違うんですけど、僕はそう思ってるだけで出てる人はあんま関係ない。
ああ、そっかそっか、出てる人にして
みた
ら。そうだよね、
あの元店員とかはちょっとしたこだわりがあるんだけど、うん、別に全然関係ねえよみたいな、うん、俺たちの渋谷でる渋谷でるだみたいなことはあるみたいです。
なんかその感じちょっと
だからあんまりこれあの言ってると、うん、なんかねあのジジイの戯言になっちゃうん
だ。そうだね。
はい、
あの細かいことまで言
う、ね、どちらも渋谷のや
つ。なるほど、なるほどね。そっかそっか。その Q に入るなんかきっかけ、その経緯っていうのは何かこうあったんですか。
前の、まあ、そのギャレットで、
うん、
その社長の 男気に惚れて入ったんですけど、
はい、
まあ、なんかだんだんぶつかるようになってきて、
はい、
まあ、今仲いいんであれですけど、
うん、はい、
なんか割とこう なんかこうあんまり良くない関係だったんで、うん、まあ、もうっていうのもあるし、なんかまあライブハウスもまあ10年ぐらいいることになってたんで、うん、まあそ、まあ、もう人結構もうやったかなと思ってライブハウスも一回やめようと思って、まあ、まあそこをギャレットやめて、うん、で仕事いろいろ探してたんですけど、うん、結局自分でもライブハウスやりたかったんで、うん、地元にライブハウス作りたいんですよ、うん、まあ、もういつか分かんないですけど将来。
地元どこなの？
地元はあの鹿児島県の徳之島っていう、うん、まあ、もう奄美大島の次の島なんですけど、うんうんうん、まあ、そんななんかロックも何もないようなところなんで、ちょっとこうなんかライブハウス作ってこう音楽盛り上げたいなっていうのはずっとあるんで、まあそういうのもあって、うんうん、
それもうね余計なお世話だけどライブハウスだけじゃダメな気がする、ね、
いやそうなんです
よ、まあ、はい、飲み屋もやったり、はい、なんかお土産とか売ったり、はい、いろんな複合した施設にしないと、
は
い、
そうなんです、
難しそうだよね、
まあ、だからなんかもっとこうバンドのこうツアーを絶対こう鹿児島と沖縄の間でみんなが寄ってくれる、もっとこう
泊まれちゃうとかな、
はい、
う
ん、
そこの同じ施設にねとか、
まあ、あと島ごとにこうイベントを打つぐらいの、うん、なんかもっと島一個じゃなくてもっと連携した何かとか、うん、まあ、そういうのやんなきゃいけないとは思ってるんですけ ど、
なるほど、
まあ、そういうのでまだちょっとライブハウスもっと勉強できるなって、もっとライブハウスちょっと知らないライブハウスでも働いてみたいなと思って下北でちょっと探してたんですよね、
はい
はい、だからまあ、それこそ9は一応最初に9もよく出てたんで、
うん、
一応9にちょっと働けないかって聞きに来たんですけど、うん、もう兄さんがずっと打ち上げで喋る時間なくて、
うん、
仕事終わって9来ても全然あの相手にしてくれなくて、はい、うん、でまあベースメントバー行ったり、
うん、
251行ったり、
うん、
結構なんか面接いろんなとこでして、
うん、
まあ一つ決まったとこあったんですけど、うん、まあ、その夜になんかこうマティさんと飲む約束があったんですよ、うん、
はい、
あの当時ザーザズーの店長
だった、
はい、
ほぼ決まりの面接の後に三日月緑飲んでたらなんかすごいもう熱いライブハウストークになって、
うん、
でなんかお前俺と一緒にやろうだみたいな、
それで俺もマーティーが、はい、
いや俺もやりたいです、ザーザーズも最強の日本一のライブハウスにしましょうみたいな、
はい、
うわーってなったんですよ、はい、でそれでもその日の朝、
うん、
まあ、それ解散してその日の朝もう決まってたところにちょっとすいません、どうしてもやっぱり違うやりたいところができたんで、
うん、
あの申し訳ないですけどって断って、
はい、
でマーティーさんにあの昨日の件よろしくお願いしますって連絡したんですけど、はい、ずっと連絡返ってこなくて、
うん、
うわこれ酔っ払ってなんか勢いだったのかなってすごいもうドキドキしてて、
うん、
仕事辞めるの前のライブハウス辞めるのも決まってて、
うん、
でまあ子供もいるんで、
うん、
まあなるべくそこなんていうんですか間なく働きたかったんですけど、
はい、
それがもう12月で仕事終わりって、
うん、
時でそれがもう11月だったんですよ、
うん、
でそれなのに全然マティさんが連絡なかったんで、
うん、
と思ってでもずっと鬼電したりしてたんですよ、
ね、はいはい、
そしたらまあ電話かかってきて、
はい、
まあ自分じゃ決めれないから、うん、まあ、兄さんとちょっと話して
決め
まあまあそうです
早く言ってよったことで、ね、
俺もそう思って、ね、聞きながらそう思ってたけど、
はいはい、まあはい、マティさんが決めることじゃないんで、はい、まあ、兄さんとちょっと話してくれってなって、うん、って思いながら断ったのになと思いながら、まあ、兄さんとそれで面接して、
うんう
ん、それなんでザーザーズーで働くと思ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、最初はまあじゃあ兄さんの元でちょっと見習いっていうか、
はい、
まあ、いろんな仕事を覚える意味でもじゃあちょっと最初は急で見習い期間やってみようかってことで働き始めたはずが、
うん、
もうそのまま今7年くらい
9
にいますから
ね、気がつけばね、マティはとっくにやめてトップビートグラ
フ
で働いて
ザザズはコロナ禍で閉店して、
ね、本当に、
まあ、
全然きっかけと、ね、もう違う運命になってます
よ、違う方向に行ってますよね、
面白い、
面白い、
でも9に来てもう随分経つもん ね、 なんかね、
そうなんですよ、まあ、7年
すごい、
ね、
はい、
経ってますよね、
ね、
でもそう7年経ってるけど遠藤さんと 福田さんが会う機会ってそんななかったんでしょ。
もう全然ないですよね。
やっとその副店長になったぐらいから
会い出すと。そうだね、やっぱり僕行く時はよく兄君と話したくて行ってたことが多かったんで、うん、あ福田がまあいるなみたいな、
うんうんうん、いるけどまあわざわざ、
まあそうそう、だからその、うん、あのトークテーマがない、
そうだよね、お疲れぐらいだよねみたいな、
うん、でもまあ副店長になったぐらいからね、なんか、
う
ん、まあ会そうね、あと時々こうこのバンドいいっすよみたいなことを意識的に福田が言うようになってくれたりとか、ね、
はい、会議なので顔合わせるように、はいはい、会議中の遠藤さんはめっちゃおとなしいって本当なの。
これは兄君ばっかり喋ってるからじゃねえかな。
あでもそれもあるなんかその、まあ、噂ではなんかその、うんうん、なんていうんですか、うん、酒豪というか、はい、なんかそういう飲んでてみたいな、こう豪快なっていうイメージがずっと聞いてたりもしたんで、まあ会議で、あこの人が社長かっていう感じでいるとな、なんか割とこう落ち着いてる、まあ、静かな感じで
会社でもね、そうそう酒の場の
わーわー言わない、
ね、感じだったら困っちゃうもんね、うん、でも30年ってすごいな、
うん、
そのうちのでも7年ね、うん、お勤め、
うん、
ああね、
でも、まあ、その間もう4年ぐらいはコロナなんで、
そっか、
全然なんかあっという間っちゃあっという間ですけど、
うんうんうん、
そうだね、
なるほどね、あれですよね、この旧 の、 その30周年イヤーと連動したイベントが、
はい、
うん、ポリシックスございます。
ありがとうございます。
今年ねメンバーそれぞれの誕生日に Q でライブをすることになっております。
お
う、もうすぐあれですよ、今週の25日、4月25日はフミタン編、
はい、おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。で、まあ、いろいろ考えております。でこれシリーズなんで、それぞれメンバーの誕生日にもあります、うん、6月6日は矢野タン編、
はい、
8月8日はヒロタン編とつながります。旧の30周年イヤーとともにお誕生日を祝ってくださいということでお待ちしてます。
なるほど、
はい、
久しぶりのポリシックスワンマンになるんじゃないですか、
ね、うん、ワンマン久々だよね、
うん、
でも去年
ツーマンとか、
ね、去年とかあれツーマンだったっけ、
うん、
でもワンマンはこんなにやるの久々かも。
ああ、
うん、あの林 DJ で出してもらったりとか、ああ、そういうのとかちょこちょこあるけど、
はあ、いや6のワンマンの時のあのなんかこう旧のならではなのかもしれないですけど、あの最善のあの、うんうん、こうモニター動かないようにとか、はい、最善のお客さんとか、ね、もうみんなでなんかこう作ってる感がもうすげえなんか感動するんですよね。
治安守ってくれるんだよね、はい、最善のお客さんがマイクのケーブルをさばいてくれたりとかモニターが動かないように刺繍してくれたりとか、
ちょっと柵とかがないんで本当、いやすいません怪我しないようにってずっと見てるんですけどね、
百戦錬磨のプロたち、
そうそう、プロのお客さんのプロです、
最善の人たちが、
はい、いやだちょっと初めて行く人が仕切りだけ近くなっちゃうじゃん。
ああそうだね、いやでも後ろの方とか真ん中の方、まあ最善も和やかですよ、
はい、
まあ、ゴリゴリじゃないです、
は
い、
ゴリゴリだよ、
みんなで作ろう感がやっぱあるんで、
うん、
はい、楽しめると思います。
でもこの日はあれですね、遠藤さん静子の日でもありますから。
そうですね、
本当だ、
そうってなると、あの遠藤さん前回言ってたけど、
そうです、
かぶっちゃった場合は両方とも行かないっていう技がある、
行かない作戦、
あ言ってましたそれ、
ね、
言ってた、
はい、
そうか、まあ
そういう技もあります
ね、持ち技ですから ね、
はい、はい、どうなるんでしょうか。はい、
さて最近おすすめの福田さんの UKP アーティストは、
お最近っていうかもう、
うん、
まあでもアースクエアは最近のバンド、
ああそうですね、はいはいはい、
でも本当あの最近の新曲なんかめっちゃかっこいいなって、
カミダリバラですね、
はい、
僕もね好きです、
はい、いやかっこいい感じ思いました、はい、なんか急に何 なんですかね、バンドって急に変わる、こんなに変わるのかっていうか、なんかバランスがなんかボーカルがガンって出てる感じになって、
やっぱりそのベースを中心にした演奏陣の方が目立ってたけど、うん、今回は歌と演奏陣の良さがすっごい噛み合ってて、うん、めちゃくちゃいい曲ですね、はい、
まだライブ見たことないんですけど、
うん、
でも音だけでなんか えっていう、なんか久しぶりにそういう感覚あったなって思って、
はい、うんうん
うん、ぜひ出てほしいです、
はい、
うん、 まあ、あと、まあ、エイジファクトリーも Q で、うん、あの MV2 年前かコロナ中撮ってもらったことがあって、はい、いや朝早くからだったんですけど、うん、まあ僕らよりももうさらに多分深夜ぐらいからメンバー撮ってて、
うん、
もうあの全然僕なんか朝早くてっていうちょっとテンション低めで行ったんですけど、もうメンバーはもういやそれよりも深夜からやってるぜみたいな、もうテンションもすごかったんで楽しかったですね。
キューで撮ってたんだ、
うん、曲名 Feel Like Shit Today ですかね、うん、その曲の撮ってもらいましたね。
うん、
あとは
イーストオーケーラボ、
いっぱい言っていいんですか。
そのまんまんまんまんも、
あとイーストオーケーラボは、はい、本当日置くんが前のバンドの時にスケートボードキッズの時に Q 出たことがあって、はい、でなんかすごい好きで、その日も打ち上げやったり、まあ、名古屋から来てて、なんか
まあいいっすよね、うん、イーストオーケーラボも好きです、
うん、はい、いやめちゃくちゃ曲かっこいい、
いいよね、
音のなんか組み立て方とか本当すごいセンスだなと思うんですけど、でもまだ全然見てないんですけどね最近は、ね、
うん、
でも音源だけ聞いててもなんかこう UK プロジェクトのバンドなんか音源こうどんどん出るたびに聞、なんか聞いてて、なんかそのいろいろ変化が感じられるバンド多い気がするんですよね。
うん、
そしてもう一つね、
そしてもう一つ、
はい、
あもう餃子大王、
はい、
それこのもう遠藤さんが最初に、
はい、担当で
したから、ね、担当したという餃子大王、
はい、
いやでも本当ボーカルの森先生退職したんですよ最近、
まあ60歳になって定年退職ということですね。
そういうことですよね、
はい、
うん、
いやなんかそれで活動がなんかどんどん増えてきてて今、
うんうんうん、
これはなんか餃子大王今からまたもう一回何かあるんじゃないかっていうなんかワクワク感がすごいですね。
日曜以外でもいっぱい動けるっていう
そうそうそう
もうね福田とかにそう言っていただけるとね嬉しくてしょうがないです僕も多分10年以上見てないですよ。
あ、はい、僕 Q で初めて働いた日の、うん、ライブが餃子大王だったんですよ。
ん
でそれまでは餃子大王って知らなかったんですよ、うんうん、で Q で初日働いたらなんか今日餃子大王ってバンドでって言って見たら、うん、
それ多分日曜の昼の部ワンマンとか
で そうですそうです1月 の最初の日曜日みたいな、う
ん、冬休みと夏休みがねライブやりますからね、
うんうん、
10年は言い過ぎでもだいぶ見てないな。
うん、
若い頃ものすごい見たんでなんかもうちょっと俺が見る分はもう使い果たしたかなみたいな。
いや多分進化をしてると思いますよ、うん、なんかこの5年ぐらいでもなんかちょっとなんか違くなってる気がするんで、
はい、うん、UKP ラジオ出ていただいた時も先生めちゃめちゃパワフルでしたもんね。
そうです ね、はい、
確か収録中にチャイム鳴ったよね。そうそう、学校の
学校からあのズームで参加してもらったんだよね、
うん、はい、そうそうそう、はい、
そうなのよ。なんかそうもう餃子大王に関しては Q と森先生が直接ブッキングするんで、うん、俺知らないことが多いね、うん、実は
そうなん
だ。え、来週餃子大王っすよって言って、え、本当みたいなさでそっかみたいな
おーって
そうそう、
俺予定あるなこの日みたいな、
日曜日の昼なんで、うん、なんか家族で買い物とか入っててどっち取るみたいな、うん、でなんか
そうだよね、日曜の昼はちょっとハードル高いですよね。そっかそっか、
でね、ま、本当の本当に知らないことが多いんだよ。
そうなんですよ、ね、代々なんか店長がなんか担当するみたいな受け継がれてる気がしますよね。
あるんだねそういうのが。
なんか前任は、まあ、前の店長がやってたんで、うん、
いいですねその感じ、はい
一日にさ、そのライブに関わる人ってさ、うん、店員スタッフ何人ぐらいでやって
る？まあ PA 照明、
うん、
で、まあ、ドリンク受付なんですけど、うん、最近配信もまあコロナ中に
増え
たんで配信スタッフもいるんで、
はい、
まあ、その5人と
基本メンバー5人、はい、
まあ、とまあそのブッキング担当っていうか、はい、まあ、が1人、まあ、お店にいて、
はい、
まあ、6人お店には6人ですね。
なるほどね、上司ね、
はあ、でもそれ以外にも 2,3 いたり、うんうんうん、まあ、ちょっとこう自分の仕事してくれてる部分もあるので、
はいはい、うん、なるほどね、
結構な人数がいるんじゃないかと思うんですけど、
なるほどね、
でも他のライブハウスがどうなのかとか全然分かんないっちゃ分かんないんで、
どうだろうね、うん、今でもまあそんぐらいが普通なのかな。あ、もう少し少ない人たちでキリキリキリキリ回してるとかもあるとは思うよね、うん、
遠藤さんとライブハウスで働いた時って基本的にどんな業務やってたんですか？メインではブッキング、
僕ですか、うん、僕店員ですよ、
うん、あの店員さんで何をやってる店員さん
だったんですか？いや僕すごいですよ、ですか、僕当時の屋根裏は人間が2人いれば成立するっていう、
2人、
2人、うん、
まあ、でも受付とかもドリンクとかも
僕、うん、受付兼照明兼ドリンクだった
んです、うん、忙しいそれ受付と照明、う
ん、とりあえずお金、その時ねチケットとかないんで現金もらうんですよ、うん、だって2,000円もらって、はい、もらいながらパチパチパチパチやってるの照明をね、うん、で立て込んでくると照明止まるんですよ、だって
そこで受付の場所でできるんだ、
受付の場所に照明のパチパチするタクがある、
あで、それすごい、
で あと PA の人がいて、うん、PA の人が、まあ、手が空いたらドリンクもやるし、あと、まあ、ちょっとお客さんの流れが止まったら僕はドリンク出すんです、
うん、
その時も照明止まるんです
すごい、そう考えたら Q すごいじゃないですか、
まあ、止まるって、うん、いや止まるっていうのはちょっと誇張した表現で、
自動
オートってスイッチを、あ
ペッペッペみたいな、
そうそう、MC 中でもペッペッペッなってて慌てて戻る
忙しいですね、はい、そうか、
渋谷の裏相当活かしてましたね、
活かしてますね、2人で、
僕はセンター街の屋根裏の話ですけどね、
うん、当時の、
はい、2人、まあできれば3人なんだけど、まあ、基本的に2人いれば、2人いれば回るっていう
回るとはって感じですけどね本当に
まあね、いやライブハウスの最初の方の設計なんでね、
うんうん、
でも僕も始めた20年前とかは、うん、まあでも今みたいになんかライブハウスのスタッフも別にしっかり知ってなかったじゃなかったですよね、
うん、
もう普通になんかなんていうんですか、社会的にどうなのみたいな感じだし、
はいはい、
態度だし、はい、みたいなので働いてても、うん、まあ OK みたいな雰囲気でしたよ ね、
うん、
チケットっていうものはない なくて入り口で2000円もらってなんかでっかいザルに入れていくみたいな
八百屋感覚ですね
ザルよりはもうちょっと壺みたいな
壺
竹で編んであるやつだったんだけど
それはすごいですね、
あれはすごかったな、
そっか、うん、ライブハウスって進化してってるんだ、
進化してるよ ね、
ね、そう、
マイク袋に入れてた記憶が僕
あります、あ、シュアーのね、
はい、そうね、シュアーのねマイク袋
今ふと思い出しました、
ね、そう、なんかみんなそれ持ってたね、僕は持ってなかったですけどね
みんな持ってた、ちなみにこうメンバーが入るまで、
うん
のライブハウスでやらなきゃいけない準備とかってあるんですか、
うん、まあ、Q に関して言うと、うん、まあ、いろんな荷物も全部中に、
うん、
普段使わない椅子とか、うん、テーブルとかも、まあ、お店の中に入れてるんで、まあ、それを出したりとか、
うん、
で、まあ、ステージ周りの子たちはもう一回一回毎日全部片付けてるんで、
うんう
ん
うん、
まあ、これ結構片付けてないとこもあると思うんですけどライブハウスによっては、うんうん、まあ一回全部片付けてるんでそれを出してセッティングして、うん、まあいろんな配線つないだりとかそういうのをまあ1時間ぐらいやってるかなって感じですね、
うんうんうん、
でその間にまあバンドが来たら搬入手伝ってっていうような、
うんうんうん、なるほどね、あれですもんね、終わった後ももうまた元に戻すすごいしっかりしたお片付けが、
そうですよ ね、 ね、
スピーカーあの曲流してねみたいな、はい、チェックして、うん、
いつもの曲ありますよ ね、 ね
そうか、でも本当いっぱいやることありますもんね、
そうです、まあ、中はそういうのやって ってて、うん、で受付は受付で、あの、まあ、4時からチケット販売とかあるんで、うん、店頭チケットがあるんで、はい、まあ、それの準備したりとか、まあ、お客さんがもう並ばれてたらなんかちょっと、まあ、整列したり、うん、まあ、整理券配ったりとかして、うんうんうん、でも4時になるとそのチケット販売始まるんで、うん、まあ、大変な時はもう2、30分かかって何十人の方とかにこう売ったりとか、
うんうん、
そうですね、何気にみんなドリンクもやることあるし、
そうですよね、
受付もあるしみたいな、
結構バタバタっと、
はあ、あっという間にオープンの時間になっちゃうんです
ね、うんうん、開演中って何やってるんですか？
開演、僕ですか、
うん、ちなみに
開演中は
ぼやっとしてんじゃない？
ぼやっと、やっぱり
そこはやっぱりあの
YouTube とか見てんの？
いやいや抜いた鼻毛をテーブルの上に並べて数数えたりする。
それ遠藤さんってこと？
違う、
遠藤さん忙しいもんね、いろいろ照明やんなきゃいけない。
いやでも本当あのなんか、まあ、まあお客さん入れるところから結構こういろいろこうなんですかね、安全にとかスムーズにとかやってて、うんうん、で演奏始まったらやっぱなんていうんですかね、始まる瞬間あの客電が落ちて SE がかかるってお客さんがなんかこう興奮が一気に高まるじゃないですか、うん、あの瞬間とか結構ちょっとドキドキしながら見て、うん、大丈夫かなって見て、まあ、それで 1,2 曲終わるとあ よしよしみたいなんで戻っちょっと一回受付になんか様子聞いたり何人くらい入ってるとか、うん、なんか確認して、でまたしばらくしたらなんか戻って空調とか、
はい、
あとお客さん、まあ、心地よくっていうか、まあ、やってるかとか、うん、まあ、ジャンルによっては涼しい方が良かったり暑かった方がいいとか、
うんうん、
まあ、あるんでそういうのを気にしながらやって、
うん、
まあ、ちょっと楽屋の裏の方のスタッフになんかこう大丈夫とか声かけに行ったりとか、なんかそんな感じをしながら、あと来客がなんていうんですか、
うん、
バンドマンが来たりとかして、
うん
うん、
はいはい、
あの次回の話とかそういう打ち合わせしたりするんで、
うん、
そんなことやってますね。
開演中も忙しいということですね。
開演中も忙しいですね。
なるほどね、大変だ。ちなみになんですけど、うん、ブッキング、ライブのブッキングってどれぐらい前から行うんですか？どんな感じでやっていくんですか？
本当にでも通常はなんかバンド、そのどういうバンドを呼ぶかにもよりますけど、だいたいでも 3ヶ月前ぐらいになんかこう通常ブッキングみたいなものは多分やってて、
うんうん、
まあ、もっとそれより大きいなんかこうワンマンとかそういうのはやっぱ半年とかありますし、まあ、今30周年のなんかこう、
うん、
まだ発表されてないメインなやつとかはもう1年前ぐらいから話してるものもあったりするんで、
うんうん、本当それぞれな、
ね、
はい、
大体さ、まあそうね、通常ルーティンだと3ヶ月か、
そうですね、
うん、
でも最近バンドみんな早いのもあって、
うん、
どんどん決まってたりするんで、
うん、はいはい、
でもなんかこう、うん、内容を濃くしたいなと思うと近いタイミングでもこう話振りたいのも出てきたりするし、なかなかそうでちょっと日程近づいてくると全然誘ってもちょっとそれ受けられないんですよみたいな返事にもなってくるんで、ちょっと難しいですよね。
どんなバンドに出演してほしいですか？
でも僕はっていうか、まあ、で僕店長だから僕が言うとあれですけど、うん、はい、まあ、出たいっていう、うん、出たいって言ってくれる人はもう全員出てほしいんですよね、うんうん、基本的には。
なるほど。
はあ、でなんか大体、まあ、バンド結局出た時もっと早く 出てほしかったって言ってもなんかいや敷居が僕らには敷居が高くてって言われることがよくあるんですけど、
うんうん、
それあるよね、やっぱりさ、うん、まあ、伝統がありますからね、なんかね、
30年
いきなり急で、まあ、要するに、まあ、うん、ベテランも含めて名の知れたバンドが出るところだみたいなイメージは あるよね、
うんうん、
そこを逆になんていうか、ね、うん、フレッシュなバンド、こっから物語が始めるようなバンドにもいっぱい出てほしいっていうことですよ
ね。結局最初は、うん、そうじゃないそうだったと思うんですよね、
うんうん、
敷居が高いってこう思われるようになって るために今まで出て、うん、なることになったそのバンドの人たちも最初はなんかこうフレッシュな感じで、うんうん、なんとなくこう、はい、集まってきて出てたってことだと思うんで、はい、なのでまあもう本当ウェルカムなんで、そう出てくれれば次の30年に向けてあの、うん、クラブ級一体となってあのそのバンドを盛り上げて、うん、そのバンドを見た若い次の世代がいやあのバンド出ててすげえ敷居高いんだよって思うような感じにしていけたらなと思って、うんはい、
でも油断してたけど次の30年って言わなかった今ちょっとちょっとびっくりした
その頃に我々は
でも
です
ね、おーでもですね本当、いつまあ今年の初めに、まあ、金子真理さんが出てくれたりとか、
はいはいはい、
やっぱりその全然60代70代の入社の方もこの30周年で出たりするんで、まあ、クールスの、方だったりとか、はいはいはい、そういうイベントも見てると、はい、全然まだあと30年あるなっていう気がしたんですよね。
なんかそうね、これはですね寿命伸びたね。やっぱ昔の50代と 今の50代、昔70代と今の70代違うもんね、なんかね、うんうん、まあ、舘ひろしさんね、うん、70代ですこう危ないデカみたいなね、
はい、
やっぱかっこいいな
みたいな、かっこいいもんね、
うん、なんか そういうなんかそれが音楽の世界でもあるよね、なんかね、
うんうんうん、そうね、
次の30周年、
うん、なるほど、
じゃあじゃんじゃん連絡をくれと、
もうとにかく、はい、待ってますんで
えふみちゃん70歳で俺90歳じゃね
そうなんだよねこの30周次の30周年ね、うん、70代と90代なかなかだよね、
うん、UKP ラジオ、
今までさ仕事をしてきた中での失敗体験や成功体験を教えてくれ、これ第一刻とかある？
あ、第一刻、
いや僕第一刻遅刻は本当ないんですね。
素晴らしい、
うん、ダブルブッキングとかある？
ダブルブッキングも僕はないと思いますね。
成功体験ってもう特にないか、あるか、
そうなんですよ、うん、僕、うん、失敗もなければ成功もないみたいな、うん、なんか、うん、そんなやつなんですよね。
どんなやつ？そんなやつなんですよ。
まあ、成功も失敗もなんかめちゃくちゃこう攻め込んでる感じっていうか、うん、なんかそういう人がすると思うんですけど、なんか僕そうですね、すごいいい成功体、いい体験とかも、あ、なんかこう基本なんか大成功みたいな、こうみんなが楽しかったとかみんながこう、うん、やれたみたいなのがそう大成功って思っちゃうんで。やっぱりなんかこう一人でこうなんか暗躍してこれぶちかましたぜみたいなのはないですよね。
でもライブハウスのスタッフのタイプとしてはすごいあるんじゃないの、やっぱね、まあ、うん、自分がさやっぱ演者じゃないからさ、やっぱ、まあ、みんなで作っていくものみたいな、そういうみんなが楽しい場を提供できたっていうことがまあまあ喜びみたいなことなんじゃないの、
は
い、ま
あ、それが一応ライブハウスで僕的にはそこが楽しい部分ではあるんですけど、
うんうんうん、
ライブハウスで仕事をするために大切なことって何ですか？
大切なこと、うん、あ、でも一つは、うん、あの音楽以外に趣味がある人はすごい強いっていうか羨ましいなって思うことがよくあるんで、はい、まあ、兄さんだったらもうバイクがめちゃくちゃ好きですし、はい、
そのチャンネルね、うん、そのチャンネルで、まあ、話もできるし、うん、ブッキングにつながったりもするよね。
そうですね、
うんうん、
まあ、高橋浩二さんだったらもうクラッシュの本出しましたし、
う
ん、
はい、まあ、音楽だけどな、まあまあそうね、まあはい、でもあそこまでマニアックにクラッシュが好きだと、ね、なんかね、
また違う扉が、ね、うん、開く感じもあるよね。
浩二さんなんかクラッシュの後もまだ多分ゾンビとか、うん、まだいっぱいいろんなものがある、うん、
あ、
待ち構えてるんで、はい、いやすごいなと思うんですけど、僕も全く趣味がないんで、うん、
なるほど、
そうなんですよね、だからまあ、まあ、音楽を聞くとかバンドこう、うんうん、もうライブハウスにまつわることは好きなんですけど、うん、まあ、それがそのまま仕事の場所だったり仕事だったりするんで、なかなかそれ以外の趣味は大事かなっ と思いますね、はい、あとは、はい、なんかこうやっぱ楽しい楽しむ力っていうか、うん、なんかそういうこの空間最高だぜって思えるなんか心の余裕とか、うん、でなんかその空間がある時に、うん、いや自分もその空間を作ってる一人なんだっていうのを感じられるかどうかっていうのも、うん、まあなんか大事かなって思いますね。なんか受け身じゃなくて、うん、これを作るのに参加してるっていう感覚になれるかどうかっていうのは結構ライブハウスのスタッフには大事かなっていう勘違いかもしれないですけどね。
まあ、
うん、でもそう思える方が長く続くし、うん、まあそういう人そういうスタッフの中でそういうスタッフとやりたいですね僕は。
なるほどね、うん、まあ僕、まあ、まあまあずっとライブハウスで働いててもいいし、うん、その音楽業界に入る足がかりとしてライブハウスで何年かちゃんと働くっていうのはいいことだっていつもお勧めしてるんですけど、ライブハウスの店員でそのライブの流れとかいろんなことを知ってマネージャー陣とかとも仲良くなって、そっからそのいろんなとこレコード会社に行ったりプロダクションに行ったりする人多いよね。
なんか多いですね。
うちの会社でもなんかこのバンバン V4 からね、うん、バンバン V4 で働いてました長いこと、
うん、で、あ、そうですね、
で来てくれるじゃないですか、うん、うちの会社来てくれたんですけど、来てくれると、まあ、話が早いわけですよね、はい、なんかね、
う
ん、そのまあまあ、うん、そのライブで使うこと言葉とか、
はい、
用語とかあとなんだっけほら、流れとかね、うんうんを全部把握してらっしゃるから即戦力になる、ね、
うん、
だからまあこう仕掛けっていう意味じゃなくて、うん、そのライブの流れに関する仕事の流れを全て理解するのはライブハウスで何年か働くってすごくいいんじゃないかなって思いますけどね、
うんうん、
もちろん福田みたいにずっと働くのも、うん、もありですけどね。
いや、僕ライブハウスから何かっていうところの想像全くできないですもん。
はあ、
はあ、ここライブハウス以外のこの何ていうんですか、そのレーベル業みたいなとか、
はあ、
マネジメントみたいなのの全然想像ができなくて、はあ、
想像ができないの、興味がないの、
どあ、まあ、興味がないのかもしれないですけど、
まあ、だからずっとライブハウスやってるんじゃないですかね。
うん、
さてさて、
はい、
福田さんはですね、僕も知らなかったんですけど、フルーツエクスプロージョンというバンドのメンバーでもありますね、うん、
はい、
はい、これは僕も知らなかったんで、福田さんは何のパートやって
たの？僕ボーカルやってるんですよ。
お
ギターを弾きながら、
お、
はい、で作詞作曲もやりながら、
お、
まあ、はい、なんですけど、はい、まあ、全然もうそんなもう急で働き始めてからほとんどそのバンドもやってませんし、やってなくて、
うん、
まあ、なんならそのベーシストとかも抜け、うん、もうメンバー5人いたんですけど、もう抜けちゃったりとかして、
うん、
まあ、全然やってなかったんですけど、
うん、
まあなんか今回ちょっと5月13
日5月13日9でライブ
ハウス
やるんです
よ、はい、この時はやっぱ店長として動員目標とかをバンドに与えたりするんですか、うん、しないんです
か。いや、まあ、いつもそうやってしてるわけじゃないですか、
うん、普段ね、
はい、はい、だから、まあ、お客さんを呼べとか、
はい、はい、
告知を
しろ
とか、ね、宣伝をちゃんとしろとか、はい、はい、いつも
そうですね、
言ってるんで、だ
からインスタライブやれとか、
はい、
やんのかよ。
いやもう本当 こんななんかね、久しぶりやるバンドで、しかもね、クラブ級でとか、そのあんまり言いたくはないんですけど、
はい、
告知しない、
でも告知しないとなっていう、はい、まあ、8年ぶりですしね、オリジナルメンバー
ね、復活なさると、
はい、
はい、うん、
いやこれはもうだからもう深夜に練習してますね、もう仕事終わった後に
仕事後に、
はい、
いいですね、
いいですね、
練習するんだ
いいね、仕事終わりのスタジオ、うん、
深夜パックみたいな、
深夜パック、
そうです
いい、
まあ、他のメンバーはもう朝早い仕事なんで、
そっ
か、すごい大変ですね、
なかなか時間の ね、そのタイミングが合わせるの大変な、
はい、
そっかそっか、あれですね、 Q はその30周年でもありますし、うん、そのフルーツエキスプロージョンのライブもありますし、
うん、
何かと忙しくなりそうな2024年ですが、はい、福田さんが今後やってみたいなって思うこととか夢とかあったらお聞かせください。
軽いのは なんか最近あのリレーマラソンっていう大、なんか42キロをなんかこう複数のチームで走るっていう大会に参加したんですよ、なんかなんとなくノリで、でそれで3月ずっと走ったりしてて、でだんだん走れるようになってきて楽しくなって、でその大会も国立競技場でやったんで、あの中走ったんですけど、すごい楽しくて、もっと走れるようになりたいなっていう、なんかちょっと趣味が
いい
っ
すね、ラン、
趣味がランになってきた、
お、
いいじゃないですか、
趣味、
なんかでもランになってきたんですけど、その大会の時にもう膝を痛めてしまって、今10日間ぐらいもう何もしてないんですよ、
このままにゅるっと消えないようにしないと
そうなんですよ、走りたいのに走れないみたいな、
でもその楽しくなってきてるんですよね、もうね、
そうですね、
じゃあその波を捕まえてほしいですね、それは
目指せ10キロですね、
なかなか普段って運動ってしてました？
いやもう全然高校生まではもう部活、めちゃくちゃ部活だけだったんですけど、
そっかそっか、
東京来てからはもう全然運動してなかったんで、
あ、そういうなんか久々の運動っていうのもあって膝やっちゃったとかもあったのかな、
そうなんですよ、
でも健康的な感じでいいですよね、それ、
もう午前中駒沢公園走ってます、
へー、めちゃめちゃいい、
いいね、
遠藤さんとか絶対やんなそうなやつ、
やんないっすね
だよね、私もですけどね、はい、
まあ、あとまあ重めの夢、重めの夢はまあでも30周年中なんですけど、まあ夢というか、まあ、まあそういう大きいメインのイベントをやってる間も一応ちゃんとこう種まきというか、土を耕して種まいて水あげて草むしりしてみたいなことをこうちゃんと忘れずにやっときたいなっていうのが、まあ今年のも、まあ、目標というか、一番の目標ではないんですけど、まあ、忘れないようにしたいなっていうところですかね、ついついちょっとこう大きい話に引っ張られて、
わかるわかる、同意が10人のバンドがいなければ100人のバンドってね、何年後かに巡り合わないね、なんかね、その頃からなんか丁寧にこうやり取りしていくっていうことがきっと大事なんだよね、
それを頑張りたいと思うんで、ぜひあの、いろんなバンドさん出てほしいです、
連絡してね、
はい、
UKP ラジオ、
そんなこんなでですね、下北沢クラブ Q の店長、福田正博さんをお迎えしてお送りしてきた UKP ラジオもそろそろ別れの時間です、
はい、
いや
いかがでしたか、
いや寂しいですね
なん
で寂しいのだと、これをあの、上がったものをいつもめちゃくちゃ聞いてるんですよ、UKP ラジオ、毎回楽しみにして、でもなんかやっぱ自分で出てるのはちょっとなんか聞けないかもしれないです、
いや聞いてくださいよ、恥ずか
しいかもしれない、
これさ多分 Q のスタッフのほとんどが聞くんじゃない、
ね、
なんか、
ね、
聞いてくれるっすかね、
いやいや一応聞くでしょ、
ね、
なんだったら打ち上げでずっと流してたもん
ずっとねリピートでもう空でも言えるぐらいに、
まあまあなんだろうね、やっぱあんまりこうやって話す機会ないからね、はいはい、
そうだよね、
もうね Q では長いこと働いてるとはいえ、まあいい機会だったんで嬉しかったです、はいはい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
皆さんからの感想もお待ちしています、ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストしていただくか、メッセージフォームからお送りください、 UKP ラジオの X トップに固定ポストしてあります、そのリンクから送ってください、
UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました。